アジアンパラダイスポッドキャスト、
今回は香港と台湾のドキュメンタリー映画について、ジャーナリストでラジオドキュメンタリーを数々制作している文化放送の鈴木敏夫さんをゲストにお迎えして、いろいろお話を伺うシリーズの第3回です。ピンちゃん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回お届けした離大以上、はい、これを配給会社の方がポッドキャストを聞いてくださってメールをいただいたんですよ。
ああ、そうですか。
はい、はい、そしたらとてもいい内容でありがとうございますっていうことよりも、
はい、
鈴木敏夫さんがビンちゃんと呼ばれていることにすごく驚いたと書かれていたんですよ。
そのビンという名前がですかね。
あの、私がビンちゃんって呼んでいることが驚いたらしいんですよね。だから多分、はい、配給会社の方が、ビンちゃんといろいろやり取りしている時の
ビン
はだいぶ違うのかなっていうふうに思ったんですけどね。
あ、そうですかね。
そうなんですよ。で、その金ちゃんとさんは、私が文化放送在職時代の同僚で、現在は報道部でニュースデスク、ニュース解説をしています。そして、数々の社会問題をテーマにしたドキュメンタリーを作っていて、拉致問題を取り上げた番組や、戦争体験者を訪ね歩く番組はじめ、数々の受賞歴を持っています。でこういうご紹介をするとバリバリの硬派だと思われがちなんですが、実はエンタメも大好きなんですよね。
そうですね、まあ、もともとね、最初アナウンサーとして、まあ、入社し、スポーツアナをやり、その後もあの洗車機のね、あの車の屋根に捕まって洗車機にかけられたりとか、隠しマイクつけたりとか、まあ、はい、吉田テルミのやる気ままのレポーターとか、まあ、なかなかこう大変なこともやりましたしね、アイドル番組もやりました。
うん、
あとあの世紀末の電波帝国ってね番組があったんですけれども、はい、あのデーモン小暮さんとかの人間界のね人質役っていうのをずっとやってましたしあとはね、あのラジオのね非常にまあ珍しい形だと思うんですが、あのプロレスの中継アナウンサーもやってたことがあります。ですから基本的にはまあエンタメ、まあ、好きでもありますけれども、報道に来たのが自分としては割とびっくりした、もう20年ぐらいになりますけれどもね、っていうのが自分の中では正確なところですよね。
そうなんですね。で、ビンちゃんが今鈴木ビンのニュースな映画っていうコラムの、はい、いろんな映画をね取り上げて書いてるんですけども、そこではいろんなジャンルの映画について書かれてますよね。
そうですね、ロードショーものではない映画がほとんどなんですけれどもいろんな国を、まあ、コロナで外国に行くこともできない時代ですけれども、あの普段あの我々日本人があまり行くことのない国の映画を見ることで、ニュース以上に、観光ガイド以上にね、その国を知ることができるという部分もあって、うん、例えばですね、中東の映画とかね、
うん、
中央アジアの映画とか東ヨーロッパの映画とか、あのそういうのが好きですよね。まあ、韓国映画もね好きですけれどもね、香港映画も好きですけれども、まあ、いろんな国の、映画を見て、まあ、感想を書かせていただいているだけですけれども、ただあの映画ペンクラブにも、まあ、長くは在籍してますんで、今年の、ね、映画ペンクラブ賞も、まあ、決まったんですが、3月に授賞式もありまして、3、4年ぶりぐらいに、まあ、司会というほどのものではないんですけども、司会係をやります。
ああ、そうなんですか、はい。受賞結果はその時に発表されるんですね。
いや、あのもうね、あの発表されてるはずです。大丈夫です。
ちなみに何が受賞したんですか？
あ、今年はね、あの岩波ホールの支配人の岩波律子さんが受賞者ですね。映画ペンクラブ賞の。
ああ、そうですか。
で、先日ね、あの閉館しましたが、はい、まあ長くね、あの岩波ホールっていうのは上質な映画をね、我々に届けてくれまして、で閉館のね、少し前ぐらいに。私がかつて、まあ、番組を担当していた縁で浜美恵さんをね、うん、岩波ホールにお連れして、で私あの岩波律子さん存じ上げているので、あの対談をやりました。
へえ、そうなんですか。
この空間がね、 亡くなるっていうのは本当寂しいなと。
本当です。
まあ、すごく思いました。はい。
やっぱり歴史があるし、本当に岩波ホールっていう劇場のファンも多かったっていうふうにね、聞いてますからね。
そうですよね。これはもうあの、まあ、シネコンもいいんですけれども、やっぱり違ったね、味わい。あの本当に映画の空間に来たなっていう、そういうふうなものを、まあ、思わせてくれる映画館でしたよね。
そうですね。そういった、まあ、いわゆる単館系の老舗というか大御所が
そうですよね。
だと思うんですけども、今回ずっとね、シリーズでお話しているドキュメンタリー映画っていうのは、はい、この単館で上映されている
んですけ
ども、ね、シネコンではね、なかなか日本ではかからないんですけども、
はい、
ビンちゃんもさっきも好きだって言っていた香港の中で、
うん、
まあ、今回はあの香港映画ではないんですけども、香港のエンタメの世界で活躍していたアーティストデニス・ホーが香港では数少ない社会運動に積極的に参加して、こう主張する存在としてクローズアップされたのが雨傘運動の少し前でしたね、うん、で今回はそのデニス・ホーについてのドキュメンタリー映画、デニス・ホー・ビカミング・ザ・ソングについてお話ししたいと思います。日本では2020年の東京フィルメックスで上映されて、翌年2021年の6月に一般公開されたんですが、ビちゃん、どちらで最初に見ました？
私はですね、普通の実は試写会で
拝見しました。あ、じゃあ
公開前の。はい、そうです、そうです。一般公開前の試写会で拝見しましたね。
そうですか。あの、デニス・ホーって、まあ、香港のアーティストとして、ビンちゃんはもちろん知っていたと思うんですけども、うん、どんな印象を持っていました？彼女については。
名前はよく知ってました。で、有名な歌手である、はい、スターであるということは知っていましたが、実はそれ以上のことは知らなかったんですよね。歌も聞いたことがなかったんですが、デニス・ホーさんの名前をね、あれ、どこかでその前に目にしてるなっていうふうに思ったんですよ。
はい、
で、それ何かというと、まあ、香港に関するね、記事を、もう今から10年近く前、2014年ですね、雨傘運動の時ですよね、はい、あの、調べてましたら、新蘭香港っていう、あの、ネットメディアご存知ですかね。これ、あの、中国から香港に向けて発信している。
はい、
ですから、中国人は読まない。香港人が読む、まあ、メディアなんですけれども、この2014年の記事で、中国当局が推薦できない俳優アーティストっていう29人のリストというのをですね、発表したんですよ。
はい。
で、まあ、これなんだというふうにまあ思ってですね、気になっていて、まあ、ちょっとメモもしていたんですが、あの調べ直してみたら、今でもまだ確認できました、その2014年の記事が。で、なぜこれが印象残ったかというと、その29人の中に、金城武史の名前があったんですよね。
あら。
我らが金城武史の名前もあって、で、あと当時あの、インファナルアフェアってあのね、映画が大ヒットして、まだちょっとその余韻が残ってた時期ですけれども、あの、アンソニー・ウォンさんっていう、
はい。
あの、ハーフのね、
はい。
あの、ダブルの俳優さんいらっしゃいますよね、渋い。はい、彼の名前もあったし、アンディ・ラウも、トニー・レオンも、チョ・ユンファも、アーロン・コークも、私の好きなジジ・リョンの名前まであってですね、グロリア・イップの名前もあって、まあ、要するにその中国にとっては好ましくないリストに入っていたわけですよ。で、その中に、やはり、デニス・ホーの名前もあったと。
なるほど。
いうことなんですね。
うん、
で、不思議なのは、チョ・ユンファとか、まあ、アンディ・ラウってそういう、まあ、雨傘運動への支持を発言、発信してないんですよね。
全然してないし、むしろ、すごく中国人から愛されてる俳優さんだと思ってたんですけどね。
は
い、
う
ん、
そうですよね。だから、結局ですね、確固たる理由もなくね、有名人の名前を挙げて、牽制球を投げた可能性ありますよね、中国当局がね、先に、こういう有名人の名前を挙げて、だから理由を明確にはしてないわけなので。ただあの当時ですね、アンディ・ラウにしてもチョ・ユンファにしてもその警察のね、香港警察のその暴力的な対応についてはやっぱ反対の声を上げてるわけです。
はい、
だからこれかなということと、うん、あと金城武史とあと映画監督のアンリー、
はい、
に関してはやはり台湾系だからでしょうね。今から思えば。
なるほどね。
はい。はい、だから、まあ、こういった人たちの名前を、まあ、とりあえず挙げたという感じはするわけなんですが、うん、ところが、やはり調べ直してみると改めて分かったのは、その最初に名前が挙がった29人の中でも、デニス・ホーはもう全く違いましたよね。
はい。
つまり、その天笠運動の運動の中に姿を見せて、で、座り込みのデモもやって、
はい、
催涙弾を投げられもし、そしてまあ最終的には逮捕もされると。だから、なんでかな、彼女だけ、これだけすごいこう活動をすることができたの、なぜかなと思うと、まあ、やっぱりその、カナダで教育を受けてるとかね、
はい、
つまり一般の選挙が行われない制度っていうのはおかしいんだという、そのおかしさに、まあ、気がちゃんとつくことができる人だったのかなっていうふうに思いますよね。
そうですね。
うん、
まあ、彼女は政治的な活動の前に、だと思うんですけど、いわゆる広い意味での社会運動をいろいろ問題意識を持って活動していて、自ら LGBT の活動にもすごく積極的に参加していたんですよね。だからその後に、まあ、2014年の天笠運動で、そこで一挙に活動家としてのデニス・ホーがすごく注目されてしまったっていうことだと思うんですよね。
うん、の同じ LGBT ということで、英語のね、はい、発音だと一緒になっちゃうんですが、あのアーティストの方のアンソニー・ウォン、
はい、
あの彼も LGBT で、だからあのデニス・ホーと一緒に天笠運動の時に応援歌も作ってますよね。
そうですね。
あの2人いてややこしいんですが、あの俳優のアンソニー・ウォンもその先ほどの29人のリストに入ってるんですけれども、だからやっぱり彼らはやはりその社会意識、まあ、非常にまあ強かったということだとは思うんですが、まあ、結果的に12月11日にまあ最初の逮捕をされたと、
うん、
ただここでねやっぱり一つ思うのが、1989年に天安門事件がありました。でこの時はものすごい数の香港のスターたちがこの中国当局のね弾圧に抗議の声を上げましたよね。あの有名なのはテレサ・テンさんですけれども、その中にジャッキー・チェンの姿もありましたよね。
あの時はね。
そうなんです。だから100人以上の歌手とか俳優が民主化運動への寄付を募るコンサートも、まあ、開いた。今から思えばそういうことが、まあ、声を上げることができたいい時代だったと思うんですが、これやはり2014年と1989年の間、ちょうど四半世紀の間に中国がもう想像もつかないぐらいの巨大市場に変わって、中国の当局の監視も厳しくなって、芸能界でもなかなかこう抗議の声を上げることができないというふうな、まあ、状況になっている、なってしまったその中でのデニス・ホーだったから、やっぱみんな驚いた、
うんうん、
ということなんでしょうね。
そうですね。でも本当に積極的に、デモでも最前線で、うん、座り込みを続けてて、それで逮捕されて釈放されてまた逮捕されてっていう、そういう繰り返しで、アーティストとしての活動はまあほぼほぼ縮小されていくわけですよね。前はもう香港コロシアムで何日もコンサートやったり、中国大陸の大型コンサートもやってたんですけども、まあそれが一切できなくなって、まあ小さなライブハウスとかね、そういうところで活動してるっていう姿もこのドキュメンタリー映画の中で描かれてるんですけども、監督がアメリカ人ということもちょっと驚きでしたよね。
そうですよね。本来はこういった映画を香港の監督に撮ってほしいなと、まあ、正直思いますよね。
うん、
ただね、あの香港の監督が撮ることは簡単ではない。リダ以上の時と同じようにね、名前も隠し顔も隠してやらなければいけない。でもそういった意味ではこの監督のスー・ウィリアムズさんという方、中国や香港で生活したこともあると、つまりその中国や香港を理解しているアメリカ人の監督によって撮影されたというのは、あのこれはすごく幸いなことだったと思いますよね。
そうですね。
やっぱ正直 2014年の天笠運動のことは知っていても、遠くからカメラで撮影している、まあ、ニュース映像しか見てないわけですから、まあ、その中でね、香港のいろんなアーティストが、まあ、苦しんだり、そのデニス・ホーがどんどん仕事をこう縮小させられていったという、その過程っていうのは、我々全く知らなかったですよね。だから、こういったメディアの、やっぱ穴を埋めてくれる、気づかせてくれるっていうのが、やっぱりドキュメンタリー映画の凄さだなっていうふうに思いますよね。
そうですね。
事実を追うことなんですけれども、追われなくなってしまった事実を世の中に作品として伝えると。この仕事っていうのは本当にドキュメンタリー映画しかできないなと思うし、さっき江口さんがおっしゃったみたいに、それをアメリカ人の監督がやってくれたということに非常にこう思うところがやっぱありますよね。
そうですね。このスー・ウィリアムズ監督、ちょっとプロフィールを見ると、30年間ドキュメンタリー映画を作っているということで、うん、いろんなテーマで作品を撮ってらっしゃるんですけど、そういうこう広い視野で見たときに、多分香港の民主化運動の問題と、そこにいたものすごい人気のアーティストがそこに関わってるっていうことに、ものすごく創作意欲をかきたてられたんじゃないかなっていうふうにこう想像するんですけどね。
まあ、香港の人たちも驚いたと思いますよね。
そうです
ね。あの大スターがいきなり自分たちの目の前に現れたわけですからね、うん、そしてそのデニス・ホーさん自身が非常にこう花のある歌手でもある。だから歩いてくるだけでこうオーラがあるような人じゃないですか、うん、そういう人がその天笠運動の座り込みに現れたっていうの、このインパクトっていうのはすごかったし、中国当局も今その傀儡と化している香港当局も焦ったでしょうね。脅威に感じた、
うん、
だからなおさらこう締め付けていくしかなかったようなところがあるのかなっていうふうにも思いますし、ただこうやってさっきのね、天安門事件の話も含めて、その香港の映画人、あとその歌手の話をしてくると、まあもちろんこれデニス・ホーが非常に勇気のある人であることはもうこれはもう間違いない。ただ、この時に声を上げられなかった人、どこまで責められるのかなっていう難しさもあると思うんですよね。
はい。
つまり先ほどの俳優のアンソニー・ボンも、やっぱりおそらく自分のことの心配よりも、その自分の発言で作品が妨害される。そのことによるスタッフへの影響とかですね。そういうものを強く感じたんだと思うんです。というのも、デニス・ホーが最初に逮捕される前の月、ですから2014年の11月もですね、アンソニー・ボンが出演している香港のギャング映画のギャングスター・ペイデイって映画があったんですけれども、この中国での上映が、全部じゃなかったようなんですが、やはり一部見送りになった。
はい。
で、これどうやらやっぱりアンソニー・ボンが天笠運動を支持していたためというふうに言われていて、
うん、
つまりその時にアンソニー・ボン自身もその徹底しようという時に前に出ようとすると良いも悪いも失ってしまうと、まあ、こういう発言をしている、
うん、
つまり自分が弾圧を受けるというよりも周りの人に迷惑をかけてしまうと、これアーティスト以上に俳優の場合特にそれがあると思うんですよね。中国で公開するはずだった映画が公開できないと、
うん、
いうことを考えたら黙らざるを得ないっていう、そういう辛さもあったと思うんですよ、
うん、
ただ例えばそのアンソニー・ボンの話ばかり出しますけれども、彼2020年に輪落の人という映画で車椅子生活の男性の役を演じてるんですが、香港映画はお金がないの分かってるから彼はノーギャラで引き受けてるらしいんですよ。
そうですね。
ええ。つまり、そこに彼の、やっぱ今も、なくさず持ち合わせている、隠れたメッセージを、やっぱ感じるんですよね。だから、デニス・ホーのような、非常に直接的に、非常にリスクを伴う戦い方をしている人もいる一方で、そうではない形で、やはり、香港のみんなへのこの心の支援、香港の自由を望む心みたいなものを持ち続けている 香港のアーティストとか俳優もたくさんいらっしゃるんじゃないかなっていう感じも一方ではしますよね。
そうですね、今ミンちゃんが言った輪郭の人が日本で公開された時に、うん、アンソニー・ウォンが来日プロモーションをやったんですよね、うん、その時に私もインタビューをしたんです。
あ、本当ですか。
そうなんです、その時に、まあ、大体いろんなメディアの人がなぜこの映画に出演することに決めたんですかとかこう聞くじゃないですか。
はい、
彼はもうだってもう香港では僕を使ってくれる人はいないからっていうふうにもうはっきり言ってたんですよ。
へ
え。そうなんです。でもデニス・ウォーのような目立つような活動はしてないんだけども、うん、やっぱり雨傘運動を支持しているということで映画界から言葉が悪いんですけども干されている状態、香港映画界干されている状態で、輪郭の人についてはインディペンデントですよね、うん、ですからそういう映画に、まあ、積極的に参加して自分のこう思いをそこで伝えるみたいなことをしているというふうにおっしゃっていて、かなりこう自虐的にそれをこうユーモアを
使
って私たちの記者を喜ばせるようなすごいサービス精神たっぷりなお答えをしてくださったんですね、
うん、
それで現在は活動の拠点を台湾に移したんですよ。それで、まあ、台湾のドラマとか台湾の映画とかに出演して、さっきビンちゃんが言ったようなその香港映画界において自分が他の人に迷惑をかけないようにということで多分軸足をね香港から遠ざけたのではないかというふうに思うんですけどね。
そういうあの台湾というね、まあ一つのこの受け皿というか、まあ救いがあるっていうのはまだね、
はい、
こうちょっと望みではあるかなっていう、まあ、感じもするんですが、先ほどのまた29人の話に戻ると、みんな今どうしてるのかなっていうのはやっぱり自分が報道の人間だからなおさらかもしれないんですけれども、気になるわけですよね。これわからないですよね。あの、どういう干され方をしてるのかっていうのは、我々ではなかなかちょっと覗き見ても見えないところあると思うんですが。
でも、いろんなね、考え方、うん、それから自分の活動の拠点を守るため、いろいろこう、葛藤を繰り返しながらね、香港の芸能界の方たち、俳優さんとか歌手とか、うん、音楽関係、いろんな方がね、今苦労されてると思うんですけども、うん、やっぱりそういった中で、自分の意思をはっきりと主張しているデニス・ホーのこの勇気っていうのは、本当に真似できないですよね。
そうですね。だから、活動の場は非常に小さくなりましたけれども、このデニス・ホービカミング・ザ・ソングで、この映画が公開されたことにより、私などは改めてこのデニス・ホーという名前を認識したし、どういう歌を歌ってるのかなっていうことに関心も持つようになりましたし、あの、今まで知らなかった方も、デニス・ホーを知るようになったと思うんですよね。
そうでしょうね。
で、デニス・ホーのファンもまた一層彼女のファンになったと。だからビカミング・ザ・ソングは本当にそういった意味では新たなデニス・ホーの境地をこう開くものだったと思うんですが、ただそうなるとやはり当局はさらに監視の目を厳しくしますよね、
うん、
だから日本で公開されたのが2021年の6月ですよね、
はい、
でこの6月っていうのは国家安全維持法、国安法でリンゴ日報が廃刊に追い込まれた時期とちょうど重なりますよね。
ああ、そうですね。
はい。だから中国と、まあその香港当局によるこの、また新たなこう、まあ、弾圧が、こう始まった時期でもある。まあちょっと難しい言い方にはなりますけれども、いう感じもするわけですね。この映画で、まあデニス・ホーが頑張ってる姿を、まあ世界中の人が見ることになって、すごく私も感動を胸にして、映画館を出て、うん、これからも頑張ってほしいっていうふうに思ったんですが、映画後のことを考えると、この年の12月にですね、民主派系のあの、立場新聞ってあのネットメディアありますよね。あの関係者が逮捕されて捜索を受けてます。で、その中に、親会社の、まあ、元役員という立場だったデニス・ホーもいたと。で、容疑がですね、香港政府に対する憎悪をかきたてることを狙った文書を掲載。 国家分裂や政権転覆を扇動したものってとなってるんですが、ただですね、当時立場新聞は、まあ、リンゴ日報廃刊騒動があった後なので、非常にこう表現にも気をつけて、自己規制もして、で、その流れの中でデニス・ホーも役員を辞任して元役員になっている。つまりですね、言われる筋合いは何にもないにもかかわらず、捜索されて、また逮捕されるなどしているわけですよね。だから、まあ本当にこう、根絶やしするための、一つのこう、口実をまあ作ろうとしているのかなっていう、まあそういうこう、また懸念も生まれます。で、去年の5月もまたデニス・ホー自身が国安法で逮捕されてますよね。で、これなんかも、そのデモで捕まった参加者の生活支援のために、いわゆる人道支援基金を作っていたと。で、この人道支援基金活動が、いわゆるテロリスト、反政府的な人間への支援ということになってしまって、で、この人も有名な人ですけれども、カトリックの香港教区の元司教、彼も一緒にやってたんですが、彼も一緒に立件して有罪にしてしまっているというようなことで、つまり言いたいことはですね、このデニス・ホー・ビカミング・ザ・ソングという、これ映画はまだ終わってないわけですよね。映画の時点ではまだ、この非常にこの過酷な踏み絵を踏まされながら戦い抜く、その香港の芸能界、その中で最も先頭を立てるデニス・ホーと香港の人たちの経過報告。なんだなっていうのがですね、2年経つと気づくわけですね。
なるほどね。
ドキュメンタリーは、ある一つのハッピーエンドと言えなくもないんですが、その後アンハッピーな事態が今も続いているということなので、そういった意味では、このビカミング・ザ・ソングのやっぱり第2弾を見たいなと。やっぱ続編を見たいなっていう思いもしてきます。で、それによって、またデニス・ホーの活動が守られるといいなとも思いますし、と考えていたらまた先日ですね、ノワール映画のジョニー・トー監督、彼がですね、ベルリン国際映画祭の、まあ、審査員ですけれども、
はい、
ちょっと記者会見で、ややこの今の香港の状況をこう揶揄するような、
はい、
発言を、まあ、したんですよね。
そうでしたね。
はい。すると、またちょっとですね、圧迫がこう加えられるんじゃないかなって、ちょっと心配な事態になってます。つまり、ということは、デニス・ホーもまた逮捕される可能性があるのかなとか、こういろいろ心配になってくるわけですよね。
うん、
だからやっぱこの映画の状況というのはずっと続いてるっていうことを忘れないようにしないといけないのかなっていう気はしますよね。
そうですね。やっぱり映画を見た方は、デニス・ホーの生き方にやっぱり衝撃を受けたり、何かしら自分の中で湧き上がってくるものを感じた方もいらっしゃると思うんですけども、まだ見てない方もぜひビンちゃんといろいろお話ししてきたことで興味を持ってもらえたら、今残念ながら劇場はもう終わってしまったんですけども、3月24日に DVD とブルーレイが発売されます。
お
その封入特典としてすごく丁寧な解説書がついているので、ぜひご覧になっていただきたいなというふうに思います。
今改めて見ると映画公開の時に気づかなかったことがまた気づくような気がしますよね。
確かに。
それはすごくあります。本当にちょっと最後に言いたいのは、やっぱり私の場合は映画が好きなので、映画俳優の顔を見て、やっぱりこう香港というものを常に結びつけるんですよね。だから、子供の頃にとっての自分にとっての香港っていうのは、これブルースリーですよ。もう男の子みんなヌンチャク持ってましたから、険しい表情ですよね。で、悪魔の魔に都って書く、こう、魔と香港っていうね、そういうイメージの中にいたブルース・リーですよね。で、いつの間にかこう、香港の自分の中のイメージがジャッキー・チェンになってたわけですよ。
はい、
まあ今ね、ジャッキー・チェンはどちらかというと政治的にはかなり中国に近い人ですけれども、明るい香港ですよね。で、これ90年代ぐらいから、まあ、トニー・レオンだったりとかね、アンディ・ラウだったりとか、フェイ・ウォンとか、まあいろんなこう俳優の顔が見えるようになって、非常にこう華やかなこう香港を感じてました。で、この10年ぐらいは全くこの香港の顔が見えなかった。非常にこう専門的にね、江口さんに関わってらっしゃる人以外は、香港自体の顔が見えないぐらいその芸能活動も、まあ映画がそれぞれこうヒットするようなことがあったとしてもなぜか見えなかった。ただ、今の 自分にとっての香港の顔っていうのはこれデニス・ホーです。
なるほど。
彼女がどういう活動をしているか、で、それはその社会活動もそうだし、芸能活動もどういう活動をしているかということを一つの定点観測として見ることで香港が見える気がするんですよ。
なるほど。
だからそういった意味でも、その DVD の発売っていうのは非常に楽しみですよね、ブルーレイの発売っていうのはね。
はい、そうですね。
うん、もう
できるだけ多くの人にね、見てもらいたいというふうに思います。
そうですね。
ということで、今日もりんちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は2019年に起きた、もうずっとこのテーマ、映画を取り上げてるんですけども、香港で民主化を求める大規模デモの最前線を中心に、壮絶な運動の約180日間を、
基
本的に描いたドキュメンタリー、はい、あの、リラ以上っていうのはね、限られたところを、
はい、
けども、これは多面的に描いたドキュメンタリー、うん、時代革命、多くの人にいろいろなあの問題提起と衝撃を与えた映画なんですけども、これについてお話ししたいと思います。
はい。
はい、またどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。